ルカの福音書1章5節から25節、あふれるばかりの喜び。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリザベスと言った。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリザベスは不妊の女だったので、彼らに子がなく、二人とも年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて香壇の右に立った。それを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベスは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、また母の体内にある時から精霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力の主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。そこでザカリアは見つかりに行った。私は何によってそれを知ることができましょう。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。見つかりは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、その喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい。これからのことが起こる日まではあなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇取るので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話をすることができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで推しのままであった。やがて勤めの期間が終わったので彼は自分の家に帰った。その後、妻エリザベスは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。以上です。
はい、では賛美をご一緒にしましょう。聖歌88番、一人の御子。 に合わせるのはちょっと難しいんですけれどもね、速度が私たちの慣れた速度と違ったりして、ありがとうございます。今日はあふれるばかりの喜びと題して西郡博先生がお話ししてくださいます。お願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は実はアドベントの第一の日曜日というふうに言うんですね。アドベントというのはクリスマスを前にした4回の日曜日を含む期間をアドベントというふうに教会では言っています。今日はアドベントの第一、来週は第二、その次は第三、その次が第四という形になるんですね。で、アドベントの第四の日曜日が終わるとその週にクリスマスがあります。今日はまだ11月の30日なんですけれども、いよいよクリスマスに向けてカウントダウンが始まる。教会ではクリスマスおめでとうございますというふうに言うわけですけれども、クリスマスの直前何日間かクリスマス気分を盛り上げてということではなくて、クリスマスの前1ヶ月というそういう時をクリスマスに向けて心を備えると言いますか、クリスマスのことを思い巡らす、そういう期間という形になります。で、クリスマスということなんですけれども、クリスマスの物語って聖書にはいくつもいくつもあるんですが、クリスマスの物語の中にはおめでとうという言葉が何回も出てきます。喜びなさいとか、喜びだとか、おめでとうというような言葉が何回も出てくるんですね。で、メリークリスマスってこういうふうに言ったりもするわけですが、楽しいクリスマス、クリスマスおめでとうっていうふうに私たちは言うわけです。で、今日の箇所でも特にこの天使がザカリアという人に現れてということなんですけれども、その聖句の中で、今日のその4節ですね。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びますというふうにあります。ある聖書の訳では、その子はあなたにとってあふれる喜びとなりというふうにあります。またこの19節のところには、私は神の御前に立つガブリエルです、あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるようにと使わされているのですというふうに、 天使は言ったんですが、私はとっておきの喜びの知らせをあなたのところに持ってきてるんだ。あの、実は今日読んだ聖書の箇所っていうのはクリスマスの物語の中でも一番最初のところに置かれる、まあ、クリスマスの走りと言いましょうか、クリスマスの物語の一番最初の話なんですけど、でも本当にそこからして神様は喜び喜び喜びというふうにして、これは喜びの知らせなんだということをお語りになるわけです。さて、エルサレムにほど近い町、エルサレムの町の中だったかもしれませんけれども、そこにエリサベツという人がいました。そして夫はザカリアという人で、2人ともあの祭司の家系だったんですね。で、神様を礼拝するそのための仕事を司る、そういう特別な家にザカリアとエリサベツは生まれて、そして彼らは結婚をしました。ザカリアは祭司として神殿で神様を礼拝するそのような仕事をしていたんですね。で、アビアの組というふうに書いてありますが、祭司には24のグループといいましょうか、組があって、あの順番にまあ仕事を交代で担っていたというふうに言われるんですが、それぞれの組に大勢の祭司たちがいたわけです。で、この最初、今日読んだ最初のところを見ますと、この8節のところですけれども、さて、ザカリアは自分の組が当番で見舞いに祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになったと。神殿の中に一人で入っていって神様の前に香を焚くという、そういう特別な仕事を彼はすることになった。くじ引きで決める。で、祭司たちって大勢、まあ、祭司に登録している人たちいましたので、そんなにしょっちゅうその役目っていうのは回ってこないんですね。学者たちによると、ひょっとしたら一生回ってこない人たちもいただろうって言われるぐらい、そういう意味ではそのザカリアがくじでその当番に当たったということも大変光栄なことでありました。まあ、ドキドキする、まあ光栄であるとともに、一生に一度あるかどうかというようなことですから、ドキドキしながらその日を迎えたに違いません。しかもみんなで何人かでその仕事を一緒にやるというのではなくて、一人で神殿の中に入っていって、そこで香を焚いて神様の前にお祈りを捧げて、そして帰ってくる。外では大勢の人たちがお祈りしながら待っていたというふうに書いてあります。それどういうことかっていうと、祭司がその務めを果たすとき、まあ朝と夕方というふうに言われているんですけれども、祭司が神殿に入っていく、その聖所と言われる清いところに入っていくときには、みんなが見送り、その祭司が務めをして帰ってくるのを待っている。そして祭司は人々の前に姿を現したときに、そこで人々を祝福する、祝福の祈りを人々にの前で捧げて、そして人々はその祝福に預かって自分の家に帰ったというふうに言われたりしています。人々は外で待っている。ザカリアは一人で神殿の中、聖所のところに入っていって光沢仕事をしていました。ところが主の使いが彼に現れます。甲の祭壇の右側に立った。まあ、天使が急に現れたらびっくりする。ザカリアも別に天使を何回も何回も会って、天使さんとは仲良くしてますから大丈夫です。また会いましたね、こんにちはということではない。本当に 一生のうちに一度あるかないかというその務めを果たしているときに、その突然天使に天使が現れて、そしてザカリアに言うのです。怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベツは男の子を産みます、名をヨハネと付けなさい。実はザカリアとエリザベツというのはそれなりに年を取っていました。もうおじいちゃんとおばあちゃんになってきている、もう子供が生まれるような年ではない。若い頃にはきっと子供ができることを願ってお祈りしていたでしょう、期待していたでしょう。でももうとっくにそのことは期待するのをやめた。というのは期待するっていうのはそれだけでやっぱりエネルギーを使いますよね。でなかなかそのことが実現しないし、年は取ってくるし、もうとっくにそのことは諦めた、諦めることも大事だよというようなことで彼は諦めていたでしょう。でも天使は 彼に言います。あなたの奥さんのエリザベツは男の子を産みます、ヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は特別な子です。そして、彼は多くの子らを、イスラエルの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち返らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです、というふうにここで言われている。実はこのことが起こる400年前に一人の預言者がそのことを語っていました。やがて救い主を神様は送ってくださるけれども、救い主が送られる前に神様はそのエリアをあなた方のところに使わせてくださる。エリアっていうのは本当にイスラエルでは知らない人がいないすごい神様の預言者でありました。人々の心を神様に立ち返らせた人物です。そのエリアと同じような人物がやがて救い主が来られる前に来るんだ。そしてお父さんの心を、子供たちの心をお父さんに、お父さんの心を子供たちに向けさせる。救い主がやがて来られるその前に神様は道備えをするためにエリアを使わされる。あなたのところに今度生まれる男の子はまさにそういう特別な子だというふうにガブリエルは伝えたのでした。でもね、もう信じられないんですよ。信じられないんです。とてもじゃないけど信じられない。もう結構年取ってますし。そうしましたら、あのエリザベツ、このガブリエルというこの天使の名前はガブリエルと言ったんですけど、私は神様に仕えるガブリエルで、あなたに喜ばしい知らせを伝えるために来たんだ。でも私は、あなたは時が来ると実現する私の言葉を信じなかったから、信じなかったから、あなたはこのことが起こるまで口を聞くことができなくなる、というふうに言われた。本当に彼はね、喋れなくなっちゃったんですよ。で、まあ、天使はやがていなくなりましてね。そして、ザカリアは、まあ、とにかく、こう、託し事を終わって、外に出てくる。外ではみんなが待ってんですね。今日は随分、祭司先生遅いな。祭司さんも遅いな。随分長いな。中で倒れたらどうしようとか、だんだん心配し始めていたかもしれません。でも、ザカリアが出てくる。で、ザカリアが出てきた時には、そこで人々に祝福のお祈りをすることになってるわけですけど、ザカリアは何にも言わないんですよ。そして、なんか手振り身振りでなんかやってる。それを見た時に、人々は、その、聖女の中で、その神殿の中で、ザカリアが ザカリアの身に何かが起こったんだろうということに気がつくわけですね。ザカリア家に帰ってきます。奥さんにもそのことを伝えたでしょう。喋れませんから、なんか字で書いたりなんかしたかもしれませんけど、あんたどうしたの、喋れなくなっちゃった。何があったのって。いや天使が現れ て、あのお前に赤ちゃんが生まれるって言われた。びっくりですよね。でも本当にそのことが起こってザカリアの奥さんのエリザベスのお腹に赤ちゃんができた。エリザベスは神様の前に心から感謝をした。神様、あなたは私に目を留めてくださった、ありがとうございますというふうに祈りを捧げていく。この話には続きがありましてね、このエリザベスというザカリアとエリザベスなんですけれど、実はイエス様のお母さんになったマリアの親戚なんですよ。親戚なんです。マリアのお話はまた別の機会に皆さんが聞くことができるかなとも思いますけれど、今日はね、神様の本当にこのクリスマスの時が喜びなんだということを、このザカリアとエリザベスのところに現れた天使の話を通してお話ししたいと思ってるんです。クリスマスは喜びだ。それは何かというと、神様は私たちの祈りを聞いてくださる。祈りが聞かれた。ザカリアとエリザベスはずっとお祈りしてきたでしょうね。さっきも言いましたけど、子供が生まれますようにって結婚した時からずっと生まれお祈りしてたと思います。で、若い頃はいつ生まれるかなって、1年経っても子供が生まれない、2年経っても子供が生まれない、まあでもそういう夫婦もいるしな、3年経っても4年経ってもっていうようなことがずっと続いていく中で、ああひょっとしたら自分は赤ちゃんが生まれないのかもしれない、そういう体質なのかもしれない、でも神様の前にお祈りしよう、彼らは思っていたでしょう。でも年を取っていく中でなかなかそのことが叶っていかないという中で、もうとっくに諦めていたと思います。もうそのお祈りはおしまい、もうそのお祈りはするのをやめた、もうおしまい。だけど神様はそのお祈りを覚えておられた。ちゃんと聞いてたし、聞いてた言葉を覚えておられた。皆さんね、ザカリアという人の話今日はしてるんですけど、ザカリアっていうこの名前なんですけど、ザカリアっていうのは神は覚えておられるって名前なんですよ。面白いですよね。神様は覚えておられる。ザカリアももうとっくにお祈りするのやめてたでしょう。もうそんなお祈りを若い頃してたなっていうことも少しもう忘れていたかもしれない。でも神様はザカリアとエリサベスの祈りを覚えておられた。エリサベスとザカリアのお祈りを覚えておられた。13節のところに、見つかりは彼に言った、怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれた。あなたお祈りしたよね、あなた願ったよね、私はちゃんと聞いてたよ、ちゃんと覚えているよ。私たちもそうなんですけど、私たちもお祈りすることってありますよね。神様こうなりますように、ああなりますようにって、まあお祈りすることってある。でお祈りしてそれがなんか叶うと、やった、やっぱりこれお祈りしたから聞かれたなってまあ思うわけじゃないですか。神様ありがとうっつって、ありがとうございます、やっぱりちゃんと神様にお礼に行かなきゃなとかつってまあ思ったりするわけですよね。 ただお祈りが聞かれなかったら聞かれなくて、まあ私たちはまあそういうこともあるよねつって言いながら、まあそのことをまあ忘れてしまう、これは聞かれないお祈りだったんだな、このことは神様はちょっと難しすぎて、神様も一応聞いてるかもしれないけど聞かないふりをして、聞こえないふりをしといて、そしてスルーしてるのかな、神様は私がお祈りしたお祈りを聞いているのか聞いてないのか、そして覚えているのか忘れちゃったのか、そんなことを思うし、自分でも忘れてしまうということが私たちの歩みにもよくあるのかもしれません。神様にも無理だったのかなとか、ちょっと神様に無理を言い過ぎたのかなと思ったりもする。その中で私たちは差し支えのない祈りをすることを覚えていくということが時にあったりしますね。差し支えのない、まああんまり神様に大きなことをお願いしても、神様もお困り、神様を困らせてしまっても、神様に恥をかかしてしまっても気の毒なので、あんまり無茶なことは言うことはやめとこうって、まあだんだんだんだん、まあおとなしいお祈りって言いましょうかね、無難なお祈りだけをして、まあ神様感謝しますとは言うんですけれど、でもだんだんお祈りすることも忘れてしまうということがあり得るわけです。確かに祈っていないわけではない、でも私たちはなんとすぐに忘れてしまうことだろうか。ただね、どうぞ皆さん知ってください、私たちのお祈りを聞いておられる神様がいらっしゃる。この中にはクリスチャンの方もいらっしゃるでしょうし、私はまだ洗礼受けてないんだ、クリスチャンってわけじゃないんだけどっていう方もいらっしゃるでしょう。どうぞでもイエス様にお祈りしてください。イエス様おっしゃいました、お祈りするときにね、天のお父様ってお祈りしなさい、そして私の名前によって祈りなさい。だから最後に教会ではお祈りの最後にね、イエス様のお名前によってお祈りしますって言いますでしょう。ですからね、クリスチャンの方もクリスチャンでない方も、天のお父様っつってお祈りして、あなたは天のお父様です、私のことを心配していつも気にかけてくださってるお方です、ですからどうぞ私今お祈りしますからよろしくお願いします、いろんなお祈りの、お祈りしたいこといろいろあるじゃないですか。遠慮しないでこの神様にお祈りなさったらいいと思います。神様は聞いておられるし、神様は答えてくださるお方だって。神様は聞いてる、神様は覚えていてくださっている。私たちのお祈りを神様は覚えてくださっている。だから私たちはお祈りしたいと思うし、お祈りを神様を信じて神様に近づくことをし続けていきたいと思う。案外ね、クリスチャンの人たちがすぐにお祈りしても諦めちゃったり、無難なお祈りをすることを覚えちゃったりってことがあったりするんですよ。皆さんね、どうぞ神様は聞いててくださってる、神様を覚えててくださってる、本当にそのことを思いながらお祈りし続けていきたいと思う。失望しないでお祈りし続けなさいねってイエス様ある時にもおっしゃいましたけど、本当にその通りだと思う。私たちは忘れやすい、やめちゃすぐにやめてしまう。でも神様はあなたの祈りが聞き届けられた、あなたの祈りを聞いててくださってる、覚えてくださってるお方がいらっしゃると今日もおっしゃる。二つ目のこと、神様がお祈りを聞いててくださってる、へえそうか、嬉しいな、私のお祈り聞かれてるって嬉しいなってまあ思いますよね。でも二つ目にお話したいことは、神様はただ聞いてるだけじゃなくて、私たちの祈りに応えて不思議なことを してくださるお方なんだ。ザカリアとエリサベツは子供が欲しかった、そしてそのために祈っていました。でも子供が生まれないままに彼らは年を取ってしまった。もう子供は期待できないだろう。後でザカリアも言うんですけど、もう自分も年を取っていますし、家内もそういう年じゃありませんから。この当時、奥さんの方が旦那さんよりもすごい若いっていうのは普通あったようですけれども、いずれにしても2人ともそれなりに年を取っているということがあって、もうとても子供が生まれるような年ではありません。まあ言ってみればザカリアも言ったんですけど、常識だとか経験だとか知恵だとかそういうことからしたら絶対無理。でもそれらを超えて神様は働いて彼らに子供を与えてくださった。聖書はこう言うんですね。神にはできないことはありませんって。神にはできないことはありません。クリスマスのメッセージの一つでもありますね。神にはできないことはありません。もちろん私たちのわがままを何でも聞いてくれるっていう話じゃないですよ。わがまま何でも聞いてくれるって話じゃないけど、神様にはできないことはないんだ。神様は私たちの祈りに応えてくださるお方なんだということをどうぞ知ってほしい。ザカリア、あなたお祈りしたよね。お祈りしてたよね。お祈りの通りにあなたのお祈り聞かれたよ。赤ちゃんが生まれるよって言われて喜ぶよ。でもザカリア喜べないんですけど、そんなバカなって言うんですけど、そんなバカなと思うことが起こった。神様って力のあるお方、大きなことをしてくださるお方です。だから私たちは喜ぶ。でもここには神様は祈りを聞いててくださった、そして私たちの常識や私たちの考えを超えて神様は働くことのできる強いお方、力のあるお方なんだ、だから喜ばなきゃねっていうだけではなくて、ここにはもっと大きな喜びがある。それは何かって言ったら、そのあなたと奥さんのエリサベスの間に生まれる赤ちゃんはやがて救い主が来られる、その救い主の道備えをするんだ。人々の心をこのやがてもうすぐ来られる救い主に向けさせるんだというふうに言うんですよ。つまり何をガブリエルが言ったかって言います、天使が言ったかって言いますとね、それはね、あなたの祈りが聞かれたんだ、あなたに赤ちゃんが生まれたんだ、まあ嬉しい嬉しい。でもそれだけじゃないんですよ。旧約聖書の時代からずっと前からあなた方のために神様が約束させておられた救い主がまさに来ようとしているよ。救い主がまさに来られるよ。その救い主、あなたの息子が生まれるということは救い主がすぐ後に続いてくるっていうことなんだよ。皆さんね、教会とか聖書とかキリスト教とかっていいじゃないですか。そうやってね、決して一生懸命頑張って真面目に生きていきましょうっていうそういう教えじゃないんですよ。一生懸命真面目になったら、真面目にやったら天国行けますよとかっていうそういう話じゃないんですよ。何かっていうとね、もちろん真面目もいいかもしれないけれど、真面目を否定するわけじゃないけれど、私たちは自分の真面目さや自分の立派さや自分の頑張りじゃ救われないよって。あなたが本当に神様の前に救われるためには、神様ともう一度親しい関係を取り戻すためには、あなたのために救い主が必要なんだって。それが聖書のメッセージなんですよ。 あなたのために、あなたを救うために、救い主を神様は送ってくださるんだ。そのことを聖書の中で、まあ聖書ってこうあるんですけど、聖書の中でずっと神様は言ってこられた。イスラエルの人たちはみんな待ってたんです。救い主来るんだって、救い主来るんだって。でもいつ来るだろうね。100年200年300年400年って、まあ待ってるんですけど、いつ来るだろうね。でもザカリアに現れた天使が言ったのは、あなたに特別な子供が生まれるよ。その子が生まれるってことはね、神様がずっと約束しておられた救い主が来られるっていうことだ。あなたを救ってくださる救い主がまさに来てくださる。クリスマスの時の物語の中には天使がいっぱい出てくるんですね。天使が何度も出てきます。でもその中でね、天使が言ったのは、あなた方のために救い主がお生まれになったよ。あなた方のために救い主がお生まれになったよ。あなた方のために救い主が生まれたよ。赤ちゃんが生まれたよ。この赤ちゃんはね、あなた方のための救い主だよ。皆さん、大きな喜びがある。溢れる喜びがある。それ何かって言ったら、神様は私たちの祈りを聞いてください。神様は不思議なこと、大きなことを私たちの生涯の中にもしてくださる。それだけじゃない。何よりもびっくりするようなこと、何よりも大きなことって何かって言ったら、神様が私を愛して、私を救うために、救い主のイエス様を送ってくださったってことなんですよ。それがクリスマスなんです。クリスマスって何かっていうと、私を愛して、私のために救い主のイエス様が来てくださった。ただね、ザカリアは結局信じられなかったんじゃないですか。信じられなかった。だって、信じろっていうのが無理ですよね。ある程度年取って、もう子供もおじいちゃんとおばあちゃんみたいになってて、今更、子供が生まれるって言われて、ああ嬉しいってすぐにそのことを受け止めることができるかって言ったら、まあなかなかできない。ただね、ザカリアに対して天使が言ったのは、ザカリア、あなたは時が来ると成就する私の言葉を信じなかったから、しばらく喋れなくなるからね。その私の言葉が本当になるまで喋れなくなるからね、ちょっと黙って見てな。私たちの歩みの中でも、神様が語られる、神様がいろんなことを教えてくださる。でもそういう時に私たちは、でもとか、そんなこと言ってもとか、信じられないとか、そんなバカなとか、まあいろんなことを言いたくなっちゃうことってあるじゃないですか。そういう時にね、まあザカリアは、神様はザカリアを強制的に、ちょっと黙って、ちょっと黙って、いろいろと、ああだの、こうだの、こうだの、ああだの、いろんなことをごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってなくて、ちょっと黙って、神様の言葉は必ず実現する。あなたのために救い主が来てくださる。本当なんだから。それを何だのかんだの、あなたのこうだのって言うんだったら、ちょっと黙って見てて。そして本当に、ザカリアの奥さんのエリサベツは赤ちゃんができた。決してね、ザカリアをお前信じなかったんだな、信じないってなんて本当になんてしょうもないやつだって、もうそんな信じないんだったら、もう赤ちゃんあげようと思ったけどやっぱりやめだって神様おっしゃるんじゃなくて、赤ちゃんくださったんですよ、本当に。だけど信じなかったから、ちょっと見てなさい、いろいろあんたが口を開くとまた余計なこと言う。口を開くと、なんで神様信じられない、そんなバカなとか、なんなのかんなのっつって口を開くと余計なこと言うから、 ちょっと黙って見てなさい。私が何をするかを見てなさい。皆さん、クリスマスが近づいてきます。神様、私たちのお祈り聞いてくださるお方ですから、どうぞクリスマス記念して、どうぞお祈りしましょうよ。神様は私たちの生涯に大きなことをしてくださるお方です。本当にそれを感謝したいと思う。でも何よりも大きなことは、神様が私たちのために救い主を送ってくださったということ、そしてそのことを本当に感謝したいと思う。私たちの心の中にいろんなブツブツブツブツブツブツブツブツ湧いてくるいろんな疑いや不信仰やつぶやきやいろんな葛藤やっていろんなことがあるだろうけれど、それも神様知っててくださいますから、ひとまずそれ口から出すのやめて、神様信じます、ありがとうって、私も嬉しいですってお答えしませんか。クリスマスの喜びが皆さんお一人お一人にもあふれるようにお祈りしたいと思います。お祈りいたします。天の父様、ザカリアのところに天使が来ました。マリアの親戚であったザカリアとエリサベスのところに、神様、赤ちゃんが生まれた、その救い主の道備えをする特別な赤ちゃんが生まれるという、そのことを天使は伝えました。天の父様、とても信じられないようなこと、祭司であり神様の前に忠実な生き方をしていた彼らでさえも信じられないようなことが起こった。神様は私たちの生涯の中にあっても、私たちの祈りを聞き、私たちの思いを超えて働いてくださるお方ですから感謝します。今ここにいらっしゃるお一人お一人の歩みを覚えてください。お一人お一人の求めておられるもの、神様願っておられることはそれぞれでしょう。あなたはそれをご存知です。神様、そして本当にそれらとともに、それらを超えて、お一人お一人を愛してくださっている救い主が来てくださったこのクリスマスの時期に、神様、あなたの豊かな喜びがお一人お一人の心の中に豊かに満たされますように、感謝してイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
ありがとうございました。ではご起立ください。献金の感謝の捧げ物をいたしますが、献金のご用意のない方はなさらなくて結構です。吉江宣教師にお願いします。聖歌325番、歌いつつ歩まんを歌いましょう。
すがる我に悩みはなし、十字架の妹に身を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まんこの世の旅路を、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬ、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん。
我でと語り、おもしきと君は満たしたも、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を、主の約束に変わりはなし、元に行くまで支えたまま、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。
正栄聖歌63番を歌います。その後祝祷していただきます。
ちりちりこぎたまのこぎたみに、時はにたえせず、
主イエスキリストの恵みと父なる神様のご愛と聖霊の親しい交わりとが、あなた方一同とともに今も後も世々限りなくありますように。アーメン。
お座りください。連絡があります。
幸いなる礼拝を心から感謝をいたします。報告の前にご奉仕くださいました先生に感謝の握手をいたします。どうもありがとうございました。修法の後ろに教会のニュース